Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、12月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のゲストは花房観音さんです。
よろしくお願いします。花房観音です。
いつ以来になりますかね。
1年、去年のね、12月に、はい、あの文句紫の人って小説が出て、
はいはい、
時にね来た覚えがあります。
クリスマスぐらいに。
そうそうそうそう。あ、でもなんか そう、
バレンタインも、今年のバレンタインも恋バナに花を咲かせた記憶が、
チョコレートと実はナックルズをお土産持ってきましたよね。
そうですそうです、花房さんの連載が始まったという、実はナックルズとチョコレートっていう、なかなか普通両立しない、
そうそうそうそう、
そのセットは食い合わせが悪いと思うんですけれども、持ってきていただいて、でまた今回もクリスマス前に、
はい
はい、もうね、街ではイルミネーションが光り輝くようになり、
ね、
恋人たちがそわそわしだしてる頃やとは思うんですけれども、はい、
もうそんなね、あの楽しいかな。
いや、楽しいと思いますよ。この時期は世間一般ではワクワクしてる時期やと思いますよ。
ね、そんな時期にちょっとひどい小説を出したんで、またちょっと読んでもらったんですけども、
そうなんですよ、はい、花房さんが公職入道、この本はもともとは単行本は、
あ、そうです、2016年の1月に単行本が出て、はい、で、あのそれの文庫化ですね。私はちょっと開講して、解説加えて、
実業の日本社文庫化、
はい、はい、そうです、はい、12月の5日に発売しました。
絶賛発売中、発売したばっかりで、はい、はい、私をモデルとする墨田隆平という弁護士も出てくると、
は
い、
まんまですね。
音は全く墨田隆平で一緒なんですけれども、住むがこの住んだ、
あ、なんていうんですかね、三水の
方ですよね、
うんうん、まあでも経歴ね、あの元漫才師で、はい、弁護士 で、でラジオしててっていう、はい、で京都在住でっていう、それあのこの本書いた時は、はい、あの墨田さん本人は大阪に事務所があって、
そうでした、ね、
でもこの本の中では京都の事務所っていうのだったんですけど、
そうでしたね、お池の方に事務所があった、
そうそう、その設定で、はい、でも墨田さんがね、事務所を移したから本のまんまになりましたね。
そうなんですよ、僕がね、本に寄せていってるんですよ。そうそうそうそう、公職入道に。もしかしたら僕が来年の2月の市長選に出たら、
はい、京都市長選挙、
それが一番この本のプロモーションにはなりますよね。
なるんですよ、え、本当にね、うん、でこの単行本出した時に、はい、あのね、三広クルトっていうキャラクター、ね、あのまあ、モデル勝谷雅彦さんで、だ墨田さんの選挙応援にこれ乱入する、
す、ね、応援説をしてくれるんですよね、は
い、であのガタガタ言うんだったら、あんたが選挙出てみなよみたいなことを言ったら、うん、次の年に兵庫県知事選に出てしまったという、
どんどん現実が公職入道を追いかけてくるという
話で、そ
うなんですよ、でね、あの墨田隆平の妻の名前は綾子で、
そう、
私の妻も綾子で、
これだからね、あのあそこの吉田山のとこの屋台、はい、おでんの屋台ね、もう今ないけど、
はいはい、
そこで墨田夫婦と森重と4人で飲んでる時に、私が連載すんねんっていう話になって、
はい、
で目の前にその3人がいたので、
それぞれが本当にその物語の中のキャラクターに実名でなるという、
そうなんですよ、うん、まあでも綾子さんはね、あそこまで登場させる予定じゃなかったけど、だんだんなんかちょっとエスカレートしてきて、
これだからあの私たち夫婦の許可なく出版してたら多分訴えられるレベルですもんね。モデル小説としては、
ね、もうかなりね、
はい、いやでも僕ら喜んでね、はい、あのモデルにさせていただいてるんですけれども、まあ、なんて説明したいんですかね、この小説を。
不細工なお坊さんが、まあ、京都の闇の世界で暗躍して、うん、京都市長選墨田隆平を擁立して、そしてあのこの世の中をきれいにしようとする鏡原というイケメンジャーナリストを倒そうとする話ですね。
京都浄化計画を掲げる鏡原というキャスターを、はいはい、
イケメン
がいるんですけれども、
で、まあ、周健さんが、まあ、すごく、
そのね、不細工な坊さんが周健という名前で、はいはい。で、まあ、だから周健が後ろ盾になって、
はい、
私、隅田竜兵が、そうそう選挙に出て、で、勝谷さんをモデルにする、
ミヒロクルトが応援して。
ミヒロクルトっていうのも、勝谷さんの元々のペンネームやったりするんですよね。はい、
大学生、早稲田時代に勝谷正彦さんは、風俗ライターをミヒロクルトというペンネームでしてて、まあ、字はちょっと違うんですけど、はい、それをもう使った感じですね。で、
ちょっと。字変える意味あるんですかね、うん、その読みとかほとんど一緒じゃないですか。まあ、
本当そうなんですよ。書いてる間、わけわかんなくなりましたからね。うんね、このね、文庫の最後、最高ゲラを、私が出版社に送って、はい、やっとこの作業を終えたっていう、で、街に出てちょっとお茶でもしようかなと思ったら、ばったり烏丸で綾子さんに会って。
私の妻に会ったらしいですよね。
で、あれ綾子と思って。で、お茶しましたけどね。
もう現実とこの小説が行ったり来たりするっていう。う
ん、そうなんですね。もう書いてる人間もちょっと本人もわけわかんなくなりましたね。
うん、ね、この小説の、まあ、登場人物、
はい、
重要登場人物と言ってもいいんじゃないでしょうか。
重要ですね。
まあ、私の友人であり、花本さんもね、はい、よく知ってらっしゃる、はい、森重という記者が、をモデルにした、森重という記者が、そのままやがな、この小説にも出てきて、ね、
かなり重要な役でね。
そうですよね。うん、だからその、回想集権の意を組んで、
はい、
いろいろなことをするんですよね。
そうなんですよ。ちょっと、うん、新聞、だから最初に森重さんに、
はい、
新聞記者はいろんなところに行けて便利ですよって言われて、で、新聞記者を書くんだったら僕取材してくれていいですよって、だいぶ前に言われたんですよ。
はいはい。
それがあってモデルというか、森重さんを。あ、いろんなとこに使えるなと、出没できるというので。
まあそこ出てても自然だということですね。
そうなんですよ、うん。それで森重というキャラクターはもう、毎朝新聞の森重っていう記者を。
本当は読売新聞の森重なんですが。
そうなんです
よ。こちら、隅田竜兵先生、花房観音先生、こんばんは、毎朝新聞の森重達弘です。かっこ読売森重です。東京からラジコプレミアムで毎週楽しく聞いています。今週は花房さんがゲストということで、小生ワクワクしております。小説で森重の肉で鉢切れそうな白いシャツ、熊を連想させる大柄な体、量が多すぎるのか、わさわさと毛が、茂った頭、学生時代から同じデザインのメガネ、少しめくり上がり気味の厚い唇、傍らに置かれた大きなリュック、という風貌の描写、我ながら本当にその通りだと思います。花房さんの観察眼に敬服しております。紅色入道は花房さんのデビュー作、花祭りのスピンオフ作品ですので、ぜひ今度は紅色入道のスピンオフで森重が主人公の物語を書いてください。よろしくお願いします。
今日言うわ、
よう書いてますよね。
あ、これでもね、私、去年、一昨年かな、
はい、
半乳取り物帳っていう、江戸時代を舞台に。
それもあの説明がいるんじゃないですか。
そうですね、
半乳取り物帳。
乳を半分出した女の子の取り物帳。はい、もちろん半七の岡本喜のパロディなんですけど、はい、半乳取り物帳っていうのを書いたときに、はい、河原番屋の森重辰之進っていうのを登場させようとしたんですけど、はい、編集者に、まあ、この公職入道と一緒の編集者に、はい、花房さんそれをやりすぎですってちょっと怒られて。
いやいや、もうこの公職入道の段階でやりすぎやと思うんですけども。
いや、そうなんですよ。
なんでこのね、さっきのその風貌の描写を喜んでるのかね、全く褒め言葉やないし、肉で鉢切れそうな白いシャツ。
いや、私もう本当怒られるかなと思ったら、うん、大喜びのメール来ましたね。ね、
量が多すぎるのか、わさわさと毛が茂った、毛が茂った頭ってすごい、ね。
でもこれ読売新聞社、あ、読売新聞って言っちゃったけど、はい、社内でも結構広まってて、みんなが、全然別方面から、もうまんまだっていう感動の言葉をいただいてますけどね。
あいつは小説のモデルになってると。
うん、社内で、結構一部のやっぱ読んだ人とか何人かいてまんまじゃないかっていう。
ただね、その私に関しては隅田竜兵は性的描写ないですけれども、
そうなんですよ。
ちょっとね、森重に関しては。
まあでも最終的なことはね、まあ踏み込む。そこはなんかなんですけど、まあ、
ただちょっとね、薄気味悪い。
そうなんですよ。うん、あれ怖いですね、
うん。キャラクターとして描かれてるのになぜか喜んでいるという。うん、
だってあの、連載の最中ね、結構知り合い編集者とかこれ読んで、
はい、
ちょっと本当に森重さん怖がってた人とかいましたね。
いやでもちょっとほんまに工夫棒も怖いですもんね。
まあね、うん、でそれがプッとなんかいきなり現れるじゃないですか、小説の中で。
そうですそうです。
気がつけば隣にいたとか、暗闇の中ふっとなんか現れたりとか。
でも森重と知り合ってもう10年ぐらいですかね。
あ、
ちょうど、はい。なんか取材にね、日本放送でラジオやってる時に来て、で、それで読売新聞の夕刊の文化面の2面ぶち抜きで特集してくれて、で、ね、それをきっかけに大きく羽ばたけるかと思ったら、その日を境に悪いことばっかり起こり出して、ほんまに。覚えてますよ。その、新聞が出た日に、うん、僕はまだ独身で、梅田で映画見に行ってたんですよ。で、映画見に行って、携帯の電源を切っててね。で、見終わって、電源入れたら、当時まだ、タイタンに所属してたんですけども、はいはいはいはい、タイタンのマネージャーから着信が十何件入ってて、で、あれとか思って、読売新聞効果ってやっぱりすごいなと。世界最大の発行部数とか言うじゃないですか。だからいきなりそれを見てオファーとかあったのかなって思って電話したら、そうじゃなくて、当時出ていたサンデージャポンで僕の言った発言をきっかけに、それを、ある政治家に対して批判的なことを言ったら、その人の関係者が聞いていて怒ってクレームが来たからしばらく休んでもらえへんかっていう、そうやったんですよ。
うわぁ。
そっからなかなかね、暗転をしまして、はい。とかまあ、でもね、それをきっかけに逆に弁護士業務に集中できた部分もあったんで、長い目で見れば、
そうですね。
よかったんですけれども。
もう、もしそれがなかったら、テレビで調子乗り弁護士となって、今頃なんか炎上しまくって、ね、もう承認欲求の塊みたいになってたかもしれないですよね。
そういう人いますからね。
うん、めっちゃいますよ。
ね、うん。うん、そういう話もね、今日はたっぷりと、
はい。
全然そのクリスマス前っぽくない話にね。そういやね、花房さんがツイッターで書いてた、
はい、
お一人様系の、なんかコラムかエッセイを書いてる女性がいるんだけれども、はいはいはいはい、まあ自分は一人ぼっちやというようなことを書いてるんやけど、うん、その人は実際はひどいことをしてて、
そっちのひどいことっていうか、ちょっと。
これは大丈夫ですか、放送上。大丈夫なんですか、僕ちょっと放送コードがわからないけれども。だったという。
うん、
それ誰ですか、ちょっと筆談を。
多分知らないと思う。
知らないです。一回書いてもらえますか、
そんなにね、有名じゃないんですよね。ね。
僕ちょっと存じ上げてないかもしれないですね、
うん、後で説明しますわ。
はいはいはい、
うん、まあそれはそうなんですけど、
いや分かんないわ、
うん、その有名な人じゃないんですけど、
はいはい、
でも結婚してるのにしてないふりしたりとか、はい、彼氏いるのにいないクリスマス一人で寂しいねとかってアピールしたら、やったらなんかおっさんとかからリップが俺も俺もみたいな来るけど、お前それ嘘やろっていうような人はね、
うん、まあ別にこの人だけじゃなくていたりするんでしょうね、うん、今夜はそういう人たちをどんどん糾弾していくクリスマス前に ね、そういうラジオを展開していこうと思います。それでは行きましょう、隅田隆平のハマグリ御門の編。改めましてこんばんは、私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜はゲストに花房観音さんをお迎えして、12月5日に発売されました実業の日本社文庫ですね、公職入道、今夜は公職入道特集ということで、でこれはでも本当になんて言うんですかね、人間の奥底にある闇であるとか、でそういうのはもしかしたらこれは誰にでもあるものやかもしれないし、
いや、すごく今ね、世の中、まあ、そういうエロに関してだけではなく、
はい、
すごく芸能人でも一般人でもやたら糾弾されるじゃないですか。
そうですよね。
すごくそれ、でもその言ってる人たちで、例えばそんなに正しい生活をしているのですかって、匿名というところに守られて、ただ単に、 誰かを非難して喜んでるだけじゃないのってちょっとすごく思うんですよね。
はいはい。
まあ、たとえ匿名ではなくても、うん、あの、本当お前が言うなの嵐が吹くこと多いじゃないですか。
そうですよね。
うん。ワイドショーとかでも不倫のね、うん、あの、話題が出た時に、うん、あのコメンテーターとかがね、いやお前なんか2回ぐらいリアクションしてへんかったかみたいな、
そう、
ね、
いやそうですそうです、ようそのフリップをめくるなっていうね、
そうそうそう、
その手で不倫相手を触った手で、
そう、ね、っていうのとか結構あってね、うん、
うん、そういうことばっかりですよね、あの曲もこの曲もっていう、
そうそう、うん、だからあのこんなんええと思ったの、それこそあの沢尻エリカのに、はいはい、なんかコメントしてる芸能人が、え、あなた昔なんか捕まってましたよねみたいな。
それ誰ですか？それ。
あ、これはね、あれです。
はい。
これね、これで、昔。
ああ、はいはいはいはい。ああ、まあね。これは言うていいんじゃないですか？あの、だから三河健一さんでしょ？でも捕まった経験者として言ってるんじゃないですか？それは。
ですかね。でもなんか、うん、ゲー、なんかその。
一発アウトとかじゃないですか、
その、
自分の、その後人生どうなるやっていう。いや、だからそうですよね。今そういう、何でも目くじらを立てて。
そうそう。
うん、そういういろんな人を引きずり下ろそうとする世の中の中で、ね。何が真実なのかっていうことを今夜はクリスマス前に、ね。私の唯一の女友達で、花房観音さんとお送りしようと思います。勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている人物や団体を依頼もされていないのに、委任状もいただいていないのに、勝手に弁護するというコーナーになるんですけれども、あの、冒頭もね、沢尻エリカさんの話をちょっと押しましたけれども、まあ、好き勝手にみんな言っておりますけれども、ねえ、どうですかね、あれは。
まあ、ね、アウトはアウトなんですけど、うん、ちょっとやりすぎなので、
うん、
いやでもね、いや裁かれるのは裁かれないといけないけれども、
うん、どうね、実際裁かれますからね、
そうで、うん、まあ大変なことじゃないですか、 NHK の大河取り直したり、うん、もう本当かわいそうで、うん、NHK が、うん、ただね、すごく私彼女 の、 あの女優さんとしてすごい素晴らしいと思うので、
うん、
岡崎京子の漫画の中で一番ヘルタースケルター好きで、はい、で、映画を見に行ったんですけど。
映画化されましたよね。はい。
あの主人公がね、あんな演じきる人がいるんだと思って、本当感動して、沢尻エリカって本当すごい女優だなと思ったんですよ。でもね、やっぱり、あれだけ、やっぱり才能のある人は何か欠損も持っていて、で、やっぱり、いつも思うんですけど、お笑い芸人とか俳優とか、まあ歌手とか、人格者であるべきなんだろうかとね、そもそも。
そこなんですよね。
何か絶対大きな才能を持ってる人は、絶対何か欠損持ってるんですよね。
明るく朗らかで、でも役者としてはどんな役でも演じられるなんて人が果たしているのだろうかと。
そう、うん、何かしら持ってる、で、そんな人格者である必要もないと思うし。
ないと思います。
だから本当の罪はね、司法で罰せられるべきだけれども、やっぱりね、なかったことに、彼女の才能とかはなかったことにね、
うん、
まあそう、今すぐは絶対ダメですけれども、はい、それでね、本当、すべて、彼女すべてを否定するようなことは違うんじゃないかなと思うし、うん、それは他のね、マーシーがまた5度目の逮捕されたし、はいはい、あと、ちょっと今ね、表に出てきました、清原選手とかもそうですけれども、はい、うん、本当薬物の依存っていうのはね、うん、薬物にあらずアルコールでもそうですけれども、もう意思がどうのこうじゃなくて、もう病気だと思うんで、病気なんですよね。うん、もう意思が弱いとかそういう問題じゃないし、はい、それ環境もありますよ、絶対に。だからもう、問題はもうそういった構造をどうするべきかっていうことだと思うんですよね、うん、その依存症に関しても。はい、いや、沢尻エリカだって捕まったらとんでもないことになるの分かってたわけでしょ。
うん、
それでもやめられないってもう本当依存症なので、
そうですよね。
で、それを本当社会としてどうするべきかということを考えることであって、誰かを責めてそれで何か解決するのっていうのはすごく思いますよ。
今週ね、読売テレビのその徳森義元っていう番組で、 あの杉村太蔵さんがね、またね、一発アウトやみたいなことを、あの香港さんと一緒に言うもんだから、あの、まあ、今週の土曜日にオンエアなんですけど、うん、ちょっとね、あの、マジの見解になってしまって、うん、それは一発アウトで言うべきやないって僕は思うのは、うん、本当に、まあ、沢尻エリカさん個人だけじゃなくて、うん、今、ごめんなさい、今薬をやめたい、やめたいけどやめられないっていう一般の人が、うん、そのメッセージを受け取ることによって、バレたら終わりや、うん、一発でアウトやって思うことによって、治療に行けない、迎えないっていう、うん、それは、あの、ほんまに言わん方がいいですよと。確かにそれを言った方がね、あの、圧倒的っていうかね、もう大多数テレビを見てる人もそうやし、このラジオを聞いてる人のほとんどが、99.9% が薬物なんか手を出してないんですよ。だからその人たちにとっては、そういう話の方が、なんか耳障りのいい。
ね。
その理屈ではあるんですよ。でもその 0.0何%の人は辞めたいのに辞めれないで困ってる時に、その人らのなんていうかな、もうなんとかならないのかなっていう思いを断ち切るようなことをね、そういうこと言うべきじゃないし、で、その一発アウトとかね、沢尻エリカさんとか、そのね、芸能人はそうあるべきやとかっていう根拠が、そのなんていうんですかね、テレビ出てる人は影響力がある、社会の模範となるべきやみたいな意識があるとしたら、それは傲慢な勘違いであって、テレビを見てる人って、まあ単純に楽しんでるだけで、出てる人をそんな社会人として人格者やとかっていうことで見てるわけでも何でもなくて、で、そういうスポンサーとかにクレームを言う人は、あの、もうほんまにごく少数で、
そうなんですよ。
で、その人たちは不安やった、裏切られたとかいう人ではなくて、うん、決してそうじゃなくて、そういうスターが、ね、あの、スターの地位から引きずり下ろされるのを見て、それで何かしらの留飲を下げてる。
そうなんですよね。気持ちだけなんですよ、ね。
そういう人たちに、また加担する芸能人がね、いるっていうのが、それはいずれ自分の首を絞めることになるし、
そうなんですよ。ほな、お前らなんか女関係なんか一発、ね、世の中出たらどうすんねんや、とか思うじゃないですか。ね、いや、特に本当まあ、今回薬ですけれども、アルコール依存症とか、はい、あと、あの、性犯罪もそうですよね。本当依存な、依存症、病気なんで、あの、依存症抱えて苦しんでる人本当たくさんいますからね。
だからただそのね、性犯罪の場合は当然被害者もいるし、うん、だからそういう依存症というのがあまり言われない部分あると思うんですけれども、うん、本当にだからその薬物に関して言うと被害者はいないんで、
そうなんですよね。
その反社会的勢力の財源になってるっていう側面もありますけど、うん、どっちか言うたらその薬物依存症の人っていうのは中毒者っていうのはむしろその人たちの金づるになって被害者になってる、うん、ね、直接的な被害者はその人らかもしれないしっていうことを考えると、もうだからなんかね、当然僕はだから合法化せよなんて言ってないわけですよ、うん、当然その刑罰として正しい適正な処罰は受けるべきやし、でその間にテレビとか出れへんのはスポンサーがそれを認めないのは当然やし、うん、っていうのはわかるんですけど、
でもだから
それを超えた
結局ね、一発アウトって言ったらその人一生も出てくるなっていう話で、うん、それはやっぱり違う。それはもう誰に対してもそうですけれども、うん、それこそ人権無視してへんって思うんですよね。
いや、そうなんですよ。でね、一般の人は、当然ね、会社によっては、それで、クビになる会社もありますけど、うん、そうじゃない会社も多くて、僕もその、ね、薬物の事件もよくやりますけれども、うん、本当に上司に上場承認として出てきてもらって、彼は仕事では真面目にやってます。うん、だから、執行猶予になったら、うちの会社で面倒見ます、みたいなことを言ってもらって、そのまま継続して会社勤める人って、世の中にいっぱいいるんですよね。うん、だから、医師の卓球さんもツイッターで、この間ね、ちょっと、ね、つぶやいてはりましたけれども、なんで執行猶予中っていうことは社会に復帰して、公正性っていうことやのに、その道を閉ざすようなことをするんやっていうようなことを言ってはったんですけど、僕ら職業上それはもう当然やなと思うんですけど、なかなかね。
この前に清原選手が、はい、あれ、まあ、神宮のグランドにユニフォーム着てね。
ありましたね。
で、はい、片岡さんとか、立浪さんとか、ピエールの子、あと佐々木さんとかね、はい、ベイスターズの、東尾さんも出てたんだ。みんなが、彼の復帰を、まあ、手助けしようとか言って、はい、あれはすごい励みになると思うし、結局そういう希望がないとね、多分またやっちゃいますよ。 と思うんですよ。うん、やっぱ絶望して孤独になったらね、絶対またやっちゃって、で少しでもやっぱ社会の居場所を与え、仲間たちが与えてあげようとすることがね、いいと思うんですよ。
清原さんってあれは事件を起こした後から出てた甲子園で高校野球時代に13本ホームランを打って、その打たれた人の今の人生を。
本、あのナンバーにね、文春のナンバーに連載で本になってね。
単行本になった。あの本とかをね、後から読んで、本人もすごい感激してっていうね、話聞きましたけれども、またその本が素晴らしい本で、
ちょっと
題名失念しちゃったんですけど、
文春から
出てましたよね。だからほんまにもう、それがきっかけで、他のピッチャー、それとか清原に打たれた人たちの人生が変わって、良くなった人ももあればそれでまあつまずいた人もいるけれども、でもあの二十何年前、三十何年前の清原のね、大きい背中とかを未だになんかね、
だってあの言いました、私だからの中学生の時に PL 学園甲子園見てるんですよ。
はい、あ、見に行って、
見に行って、はい、あの親戚に連れて行ってもらって、はい、感動して、でその後自分一人でも行って、で。選手がね、あの出口が出てくるとこをもう張ってたんですよ。はい、中学、私中学生だったんですけど。
出待ちをして。
出待ちして、まあすごい人なんですけど、走って出てきて、やっぱり清原でかいんですよね。すごく目立って、一番最後に桑田がいたんですよ。はい、ですごく小柄で、あ、でも高校生でこんなすごい人たちがいるんだってもう、目の当たりにして、まあそう思ってる人がたくさん、本当ヒーローでしょ。多くの人に感動を与えて、まあまあ、でも、だからこそね、すごいしんどい思いをしてっていうことはあると思うし、許されることではないんですけれども、じゃその先の道をやっぱり立っちゃいけないと思うんですよね。もう夢も希望もないじゃないですか。
だからそういうね、清原さんとか、僕ら、その華々しいとこしか見てないですけれども、その、そういう薬物使用に至る心の、ねえ、家庭を考えたら、そういう表舞台に立つ人が裏でどんだけ苦しんでるのかっていうところまで、やっぱりね、僕ら、単に見て楽しんでる人間は、そこまで思んばからないと、ねえ、それはもう沢尻エリカさんも一緒だと思うんですよね。表舞台に立ってる人として。
まあ、あと、でもやっぱりなんか、薬に対するね、許さっていうのは、それはもうその芸能界に限らずね、あるんじゃないかなというのはありますね。で、それはやっぱ本当、いけないことだと思うんですけど、ね、だからといって本当に罰して、叩いて、もう関係ない人間が殺せと言わんばかりにね、炎上するでしょう。まあそれはもう他の県でもそうですけどね。まあ前もよく言ってますけど、芸能人の不倫とかね、いやお前に迷惑かかってないだろうっていう。なんでそこまでね、叩かなあかんのって思うんですよね。
そうなんですよ。だからね、だから、ちょっとね、面白い、不倫は面白いって言ったら語弊かもしれないですけど、まあね、だからアホやなって突っ込んで、何不倫よそんなとこに、何しとんねんっていうのでもう終わりでいいじゃないですか。そっからなんか番組下ろせに繋がる必要はないじゃないですか。全く。なんでそうなっちゃうのかなっていう。だからそれこそまあ、あれはしょうがないかな。その、花房さんがね、ゲスト出演された。
そう、当事者になっちゃった。
ビーバップハイヒールにね。
そう、徳井さんが。
出演なさった時に徳井さんが、ちょうど出てはって。
そう。で、一時期本当放映中止かなみたいな感じになって。
で、その収録後に、あのニュースが出たんですよね。
そう。で、その私が収録した日の、次の収録の後で、記者会見されたんですよ、徳井さんが。だから私収録した日は本当全然、もう明るく。で、テーマがね、京都が舞台でエロ日本史だったんで、はい、もう徳井さんノリノリで、僕今日は座ってられませんわーって立ち上がって、めっちゃ喋ってたの全部カット。
で、そこカットしたら、その徳井さん発信で、ね、なんか話が広がった部分とかも。
いや、もうありますよ。だから、
ね、全部カットになっちゃいますもんね。
正直、すごい、私としては、すごく残念です。
面白かったんでしょう？
面白かった、面白かった。本当、 面白かったでしょ、徳井さん。それをカットしちゃってるわけですからね。
まあだから、その、言ったら、あの、税金の問題が発覚した後にそれがオンエアされて、京都のエロで、めっちゃ喜んでたら、なんかさ、反省してんとか言われるかもしれないですけど、でもまあ、何日に収録しましたって言って、ロックをね、下に流しといたら、わかるじゃないですか。そんなんはね。
そうなんですよね。いや、でもね、あれもまあ、逮捕されてるわけではなくて、結局余分に税金という税金払ってるんですよね、
まあだから、それは、そういうことを許したら、うん、ね、税金払わん人が出てくるとか、マネする人が出てくるとかっていうふうに、まあ確かにそれはそうですけれども。ま
あ、あれ本当不思議なのは、うん、税理士どうなんという話で、うん、すごいいろいろ不思議なんですけど、
ね。税理士はだから、ちゃんと顧問契約とかしてなかったんでしょうね。
みたいですね。う
ん、だからその、何年かに一遍やるときだけ多分ピンポイントで頼んだりとか。だからその依頼されてなかったら、そのせかしようもないですもんね。
まあでも、それでもね、本当、ウィパブね、面白かったし、で、未だにやっぱ徳井さん復帰できてないわけでしょ？で、やっぱりあの時のその、本当筒井康隆さんがツイッターで徳井さんのことをつぶやいたときって炎上して、はい、リプライとか見ると本当なんかひどいんですよね。筒井さんに対しても。お前が筒井康隆に言うかってもう、めっちゃ思ってたんですけど。
そうですね。筒井康隆にリプライで、筒井康隆に文章を読ませるということの意味を、その人らは知ってるのか分かってるのかっていうね。まあだから筒井さんはあれですよね、そのまあ得がたい才能やと。
そうそう、徳井さんをね、
で、その才能を
ちゃんと払っ、結局最終的にちゃんと払ったんだからっていうのを、犯罪を起こしてもいないというふうに、まあ筒井さんおっしゃってて、いやもうあれは本当涙でそうになりましたね。筒井康隆かっこいいし、
で実際にそこの場にいた花房さんとしては、
そうなんですよね。なんだろうなと思って、本当で、こういうね、炎上がしょっちゅうしょっちゅう出てきて、すごいサイクルで。
そうですよね。
で、結局、消費されちゃって、で、あれどうなったみたいなこと、たくさんあるわけじゃないですか。あれどうなったみたいなこと。
結局、例えば、神戸の小学校の問題とかでも。
あれどうなったんって感じでしょ。
あんまり今言われてないですもんね。
で、なんか教員全員のなんか、賞与を減らすとか、いや、そういう問題ちゃうやろ。カレーやめるとか。
カレー関係ないか、この先生まででしょ、あれ。
そう、そう。
連帯責任でとかってね。
おかしいでしょ。カレーやめるとかさ。カレーに罪ない？いや、そういう問題じゃないし。で、ほんと、あれどうなったんって感じでしょ。で、結局なんか、まあ、ね、まあ、いや、またほとぼり冷めた出てくるかもしれないし、根本は解決してんのかっていう話で、
どんどんね、なんかスケープゴートを変えていって、ね、炎上しては引きずり下ろしては、ね、喜んでるっていうような状況は、で喜んでる人実はすごい少ないじゃないですか、本当は。
SNS やってない人知らないですよ、はっきり言ってね。で、その徳井さんに対して本気で怒ってる人、私の周りにいるのかなと、本気で怒ってる人は。だから私がその、BPAP でそういうことあっても、はい、まあみんな大変やな、みたいな感じだけど、得意許せないみたいなことは誰も言わないですしね。まあそんな思ってないし、みんなそれどころじゃないし。
でもだから今の世の中っていうのは、そう思ってても、例えばテレビ出たら、怒ってるふりをしないと。
そうなんですよね。
なんか叩かれたりとかするのもおかしいし、それこそユッキーナのね、
あのね、タピオカ恫喝、
タピオカ恫喝の問題も怒ってる人まあいないですからね。
沢尻エリカもそうなんですけど、あれももうキャラそのままじゃないですか。
そうですよね。
まんまやんで私終わりなんですけど、昨日かな、週刊ポストポストセブンにネットの記事が出てて、はい、その木下ゆきながランチを食べに外に出て、はいはいはい、でちょっと痩せてて、それでなんか、茶色の服着てて、それがタピオカミルクティーを演奏させたっていう最後あえてね、なんやそりゃと思って。
それが書きたかっただけでしょ結局。
でも、服選ぶときに、これタピオカミルクティーの色とか多分考えてない。
考えないし、いろんなタピオカの種類あるんですよ。ストロベリーのタピオカもあれば、バナナのタピオカもあるから、結局何着てもタピオカって言われるんですよね。
そうなんですよ。
どんな色着ても。
で、秋だからちょっと秋っぽい格好してるだけで、あれちょっと笑いましたね。
でももう、ね、突っ込んで笑うぐらいでいいと思うんですけど、そういうね、収入源を断つとかっていうところまでいつも言っちゃうのがね。
あと、やっぱり当事者同士の問題を周りが広げすぎてるっていうことは、ね、あって、うん、で、あれも結局、だからお姉さんとお店のことでしょ？
そうですね。
まあ、それこそちゃんとね、弁護士立てて、話して、うん、まあね、なんか庶民にするとか、そういえば、そういうものを、まあ、うん、まあ、それはやっぱりダイレクトメール、だから証拠を残したらあかんって思うんですけど。うん、
だからまあね、で結局そういう、まあ、ほんま言いたいことはもしかしたらあるかもしれないですよ。それね、もう言える、もう立場じゃなくなっちゃってるんで、黙ってますけど、ね、何があったかほんまわからないし、それは当然ね、ユッキーなにも一度あったと思うんですけど。
絶対やってましたけど。
僕としてはほんまでもね、そう、悪いとはいえ、一方でほんまに兄弟のために、この番組で散々言ってるんですけど、あそこまでね、姉妹の愛っていうのはほんま穴行き以来やと思うんですよね。穴行きってそういう話、そういう話じゃないか。そういう話ですけど、形を変えた、ちょっと、だからやんちゃな穴行きやと思うんです。妹がお姉さんのために頑張るっていうのは、そういう話なんですよ。だからね、もうあまりにもほんまに、なんていうのか、少数の、
そうそうそうそう、
人に、文句言う人に合わせすぎない世の中になっちゃってるのがね。
うん、いや、だから、本当企業のクレームとかもね、多分そうなんですけれども、そんなん本当無視したらええやんっていうことたくさんあると思うんですよね。
なんかでもね、なんかもうどっかでね、ほんまに仕切り直せんことには、どんどんこれ、対象が変わっていって、ねえ、ほんまにだからそんななんか、表立って活動するのが、ねえ。
で、もうあともう匿名だったら何でもいいっていうのを本当やめればいいと思うんですよね。匿名だったら、人をどれだけ罵倒して非難してもいいか、みんな匿名だからできるわけで、それってもう本当いろいろいびつ、ね、だからやっぱその韓国のね、歌手とかが匿名でいろいろ非難されてて、もうね、あんな見んといたらええやんって私は思っちゃうんですけれども、やっぱりすごい気にしてる人とかすごくいますし、私もたまに変ななんか電波とか来ますけど。
うん、でもほんまにだからね、別にこの番組の感想とかでも、その僕は全然自由につぶやいてもらってもいいんですけど、ただ、ハッシュタグつけてつぶやくときは、僕が読むっていうことを前提してるわけやから、だからそれは俺の目の前でも言える覚悟を持ってつぶやいてくださいよとは思うんですよ、それはね。だからそこは、ほんま何言われてもいいんですよ、僕は。その代わり目の前で言ってることと同じなんでね、それ今の社会っていうのは、そこの認識っていうのは、思うんですよね。
あと、事実と違うことをね、やっぱり、言わないようにした方がいいよ、というかね、自分都合のいいように捏造して発言する人もいるので、でちゃんと本当確かめろよっていうのは思いますね。
隅田隆平のハマグリ御門の編、12月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。